アテニスストーリー、毎月第1週と第3週のこの時間は県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただきます。総名コーチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月は5週あったので中お久しぶりですって感じじゃなくて、もう今週もよろしくお願いします。
ぜひぜひ。
そんな感じなんですけれども、
もうついにやっぱり4月入っちゃいましたね。
4月になりました。今日番組のテーマがスタート、
はい、いいですね。まさにうちの今あの春のキャンペーンとぴったしですね。
はい、
はい、4月からのティッピから5月の31日木曜日、まるまる2ヶ月なんですけれども、はい、新規ご入会の方が、2ヶ月目の月会費が0円になるというキャンペーンですね。はい、ですからこれを機会にあのちょっともテニスに興味のある方、またはまたどんなもんだろうと思う方、何でもいいですから、ちょっと一度体験されて入会されてみるのも一つの手かと思います。
いいですよね、うん、あのさっきも50の手習いって話があったんですが、40のでも50でもいいんですけれどもね、はい、うん、あのなんかちょっと趣味を一つ増やしたいっていう方いますよね。
で、
それがやっぱり体を動かすことだったらいいんだけれど、だいたいテニススクールっていうのはセンティアさんの場合は、まあ好きでね、週に2回も3回も来てらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、多くの方は週1回っていう方が多いんですよね。
そうですね、大概やっぱり皆さん週に1回、ましてやうちはインドアなんで、
はい、
それこそ雨だとか風には左右されないので、
はい、
まあ、大体固定的な、例えば何曜日の何時頃のレッスンっていうと固定的に決められて来られる方がケースが多いです。
多いですよね、うん、だから週に1回と思ったら、うん、その時間で、
う
ん、ね、
っていうかある程度その時間を無理にでも取られてることの習慣性をつけられた方が、まあ体にも、ね、
いい
ですよね、いろんな意味でも精神的にももちろんいいと思うんですよね。例えばそこでちょっと何か自分がそこで変わる、チェンジするっていうことでもいいですし、
はい、
ちょっとしたきっかけにもなると思うんですよ、
はい、うん、ということでぜひ試してみたい方、はい、5月31日まで新規入会の方は2ヶ月目の月会費が0円になるということになりますので、
もともとですからうちは入会費も何もいらないんで、まるまる初めの一月分払ってスタートでってこと
なんですよ。そうです
よね。
あのとりあえずだから2ヶ月目は無料なので1ヶ月やって、はい、2ヶ月目もちょっとで できるかなって、うんうん、あのラケットもさ貸していただけますよね、
うん、もちろんです。ラケットシューズもみんな、
う
ん、
ですからやってみて、
はい、
2ヶ月続いたら
もう全然
ラケット買いたいですよね。
そうですね、まあ、それよりもまずはもうとにかくちょっとしたきっかけで始められることを僕はお勧めしたいかなと思いますよね。あの特にうちの場合その子供たちジュニアもそうなんですけども、やっぱり子供なんていうんですかね、何か新しいことをやらせて、まあ、うちでテレビゲームばっかりしてるとかそういうこともあってね、そういう方がすごく多いんですよ、
は
い、で、まあ、子供は正直ですから、
はい、
ちょっとやってみたらもうすぐやるっていう世界になっちゃって、うん、もう次の日週来たら突然こっち勝負だ勝負だってお前ねまだ打てないだろみたいなそんな嬉しい、
誰に言ってんだ
嬉しい、いやいやそういう嬉しい悲鳴もありますよ ね、
ね、
だからそれぐらいやっぱり子供たちっていうのはやっぱり肌で感じたものをストレートにも表現しちゃうっていうね、
はい、
うん、
この機会にですからあのお母さんもそうなんですがお子さんもですよ。そしてお子さんと共通の話題持つためにもお母さんも始められると楽しいかななんて思います。
そうですね、
週に1回と思ったらね始められるんじゃないかなと思います、うん、まあ、もちろんその日がダメな時にはセンティアのいいところ振り替えが自由ですよね。
そうです、テンポもそうですし翌月まで持ち越すもできますのでね、振り替えも自由なんで、はい、もうなんなりと
お申し付けいただければと思います、はい、
ということで大阪のお店、はい、やりましたね。
ねえ、
まあ、今日は残念ながらあのボルボカーズオープンの3回戦負けちゃいました、
はい、
でそれはなぜかというとやっぱり彼女がその新しい環境に順応してないんじゃないかというのは突然皆から注目され、まあ、もちろん警戒され、
はい、
その中で戦っていって1回戦2回戦も勝って今度は3回戦だったんですけど、やっぱりそんなに彼女の心の疲労が溜まってるんじゃないかって、まあ、今日は試合中に泣いたそうですね、コーチと喋ってるうちに、まあ、自分が整理できてないまだそこの環境にっていう部分で、まあ、これもおいおいとねなんか克服していかなきゃダメなわけで、
まだ若いの。
そうですそうですね、えでなそんなこと言いながらね、あのアメリカではねあの素晴らしいねスター選手がねちゃんとそういう結果を出してますかね、大谷というねメジャーリングで
ね、
だからまあそういうものも含めて、まあ、器とも見て、
もう今日は大谷と大阪の話題ばっかりになってきて
ちら
ちらと出てくるんですけれども ね
やっぱりスターはやっぱりそれだけも注目されますから、もちろん僕らはそれをね、
でもね本当に、うん、 その優れた選手であるという自覚は本人にないんじゃないかなぐらいの無邪気さですよね、彼女は。
そうですね。ですからそのまだその自分がもちろんそのトップに近づいてるんでありながら、そこにまだあのなんていうのかな、まだ戸惑ってるっていうか、はい、そんな状況、あまりにも早すぎますからね。
早かったですね。私はその後のセリーナに勝った時に、はい、セリーナがあのインタビューをボイコットして罰金だったと、は
い、そうです
。セリーナ悔しかったんだろうなって、
よもやと思ったでしょうし、まあそれも含めてやっぱり大阪のやっぱりこうもう速さの成長の速さだったんですね、
はい、楽しみがいっぱい出てきました、
うん、そうです。まあそんなわけで今日の実はマカロン障子でも先週ちょっと言いましたけども、実は私たちが今度金沢で新しい新店舗ができます。
できますね、
うん、あの大川端と書いておこばおこばたっていう地名なんですけども、はい、まあどんなところかといって実際私行ってきましたけれども、ええ、まあ想像してほしいんですけど、ちょうどファボーレが出来かけの府中町ですから、ものすごく新しい新興住宅地、綺麗な住宅地がどんどんできて、その中にショッピングモールみたいなちょっと、はい、ですからまあ大きな電気ショップがあって、その横にペットショップがある、その角にセンティアがあるみたいな、おお綺麗なところですね。で道も作ってます。
じゃあ新興住宅地の、はい、しかもこれから栄えそうなところで、
もうすでにもうどんどん
来てます。そうですか。そんなところに新しいのができる、
はい、そうなんだ。やっぱ新しい店舗いいですね、綺麗な匂いで。
でも今テニス本当に注目されているので、
はい、でそんなところでそこのヘッドコーチをやる女性が以前、千葉の柏にある、柏ローンテニスクラブの、コーチだったんですね。その上司にあたる方が実はなんと車椅子テニスの国枝慎吾選手のコーチの丸山博光さんという方なんですよ、
はい、
でその方がわざわざ1日その当時来てくれて、私たちにレクチャーいろんなことをあの教えていただいた中で、ちょっと今日はその話をしてみたいなと思います、
はい、
まず国枝慎吾選手、今36ぐらいかな。実は彼が小学校6年から、20年間教えてるんですね、このコーチ。つまり彼を見出したんですよね、ズバリ。ですが僕らはその国枝選手しか知らないんですけど、その側面っていうか裏側に支えてる人たち、その一人というよりもそのコーチ、ヘッドコーチが彼だったんですね。でまず僕らっていうか、僕はその時単純に聞いたんですけども、2つ聞いたんですね、いろんな質問がある中で。まずその丸山さんはどうやってそのテニスを始められたんですかっていうとね、
まず丸山さんはどうして始めたか、自身が
ね、そうするとね、思わぬ答えが返ってきましたね。丸山さん自身も実は国枝選手もこの柏市出身なんですよ。それでこの、柏のローンテニスクラブの近くにお住まいなんですね、お二人とも。で丸山さん自身がテニスを始めたきっかけっていうのは、どうやら虚弱体質だったんですよ、体が弱くて。で親がなんとか体を強くさせたくて、水泳、サッカー、テニスを見学に行ったんですって、
はい、
ところが見学に行った時が冬だったんですって、
はい、
寒いですよね水泳、サッカーも見るからに寒いと、で仕方なくテニスを始めたっていうジョークに思えるような話だったんですけども、
テニス、
はい、それでも、まあ、変な話ですけど、その中でもやっぱりジュニアの大会で優勝されて、学生時代もチェーン選手権取って、やっぱ才能があったんだと思うんですね。
そうですよね。
でも本人はそれはあまり認めなかったんですけど、僕らからしてもそういうきっかけですよね、出会いときっかけが彼を動かすテニス。でもっと言うならば、彼がその20代後半からその柏テニスローンでジュニアの強化のコーチをずっとやるわけです、
はい、
もうほとんど時間がなかったそうです。1日18時間ぐらい働いてたらしいです。今じゃ考えられないぐらい、
ブラックですね。
でももうブラックですね。でその代わりジュニアのトップを揃ってたわけですね。そんなところにたまたまその廊下を歩いてるときに、すごいなんか身長の低いやつがすごいボールを打ってるのを見たわけですね。その渡り廊下から下のコートを見ると、その瞬間に走ってたそうです、自分が。それが国枝選手なんです。もちろん車椅子だから小さいじゃないですか、小さく見えるだったんですよね。そのボールを何球か打った瞬間に、もう俺はこいつを教えたいと思ったんですよね。もうすごいドラマですよね、劇的なね、
直感鳥肌もんですね、
だからその話をすると長くなるんだけどってかいつまんでくれた話のこのが一言だったんですよ。だからその出会いがその20年間今に至ってるんですけれども、自分はその時全ての そのジュニアをちょってて教える時間なかったんだけども、もう絶対ここでこいつを教えたいっていう柄には勝てなかった、そうおっしゃってましたね。ですから当時高校生だったあの国田さんに、何を提案したかというと、もうその日のうちに俺はお前を教えるけども一緒に世界行く気はあるかって聞いたんです。その瞬間ですよ。で本人は戸惑ってますよね。
そうでしょう。
その中でもはいって。
わあ。いや、なんかそういう思いってある？今まで生きてきて、でもその まあ、それこそ古い言葉で言うとビビビなのかもしれないけど、雷が落ちるようなかもしれないけども、本能
ですよ、ね、
あ、これってチョイス、
はい、でもそれは多分今でこそ言うんだけど、やっぱりプロとプロ同士の出会いだったからでしょうね。
そう、
うん、当時はお互いっていう、もうさ、彼はコーチの方がプロと言ってくるけども、彼は単に高校生ですからね。でもその瞬間に、その言われた瞬間からもアスリートだったと思うし、その瞬間同士のやっぱ出会いだったんでしょうね、きっとね。
まあ、化学反応って思わぬところで起きますからね。
はい、
あ、すごい、ちょっと鳥肌ものお話を伺いました。
その中で一つ面白いエピソードを最後にお知らせしたいんですけども、はい、実は、フレンチオープンの期間中に前年度のランキング1位の選手、それは車椅子に限らず一般の健常者の、それをフェデラー選手と国枝選手とかが一緒にパーティーで表彰されるらしいんですよ。なんと国枝選手は 9年連続で行ってるらしいんですよね、当時ね。まあもちろんフェデラーも当時何回も行ってるでしょうけども、でも一緒にあの写真に収まってる姿を見ましたけれども、その時のエピソードとして、4大タイトルのロッカーっていうのは、まあ、メジャーリーグのロッカーみたいに各自あの大会の主催者から与えられるのが恒例なんですけれども、唯一フェデラーは自分で選べるそうです。それはなぜかというと、やっぱり自分のお気に入りの弦を担ぎますよね、スポーツ選手ってのは。だから自分のお気に入りのそのロッカーがあるらしいんですよ。ですからフェデラーとナダルだけに関してはそれを許されてるらしいんですよ。でもっと面白いことに、そのナダルに関してはシューズが25足そのフレンチオープンだけに届けられるそうです。で1試合に1足ダメになるそうです。
うわ、
もっと言うなら1セットに 1足って言いますかね。それぐらいに激しい運動なんですってシューズが。まあ普通の方だったらね、 2、3ヶ月、もっと言うなら1年今持ちますけれども、
うん、結構前の履いてます。
はい、
へー、そうなんだ、はい、やっぱりフェデラーなんだろう、なると違う、国枝はまだですか。そろそろじゃないですか、
ね、
ロッカー、
はい、
上げて
ね。そんな面白いエピソードで、もっと言うならば、まあ、選手の個性が出て、ラテン系の人は雑に扱ってますけど、ちなみにナダルはちょっとでもずれないようにきっちりと隅と隅を積み重ねてずらっと並べるそうです。今度はナダルの試合でベンチに座ってる時見ていただければ分かりますけど、ドリンクのラベルまで多分こう合わせ
る。
それもテニスの楽しみかと思いますけれども、
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他ウォーズと上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
はい、まさにスタートの季節、テニス始めてみてはいかがでしょうか。センティアテニスストーリー、総明コーチでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。